じゃあ後半のトーク、今日のテーマは、女子力っていう言葉、ご存知かな。ちょうどなんか朝日新聞で、1月終わりから2月の初めにかけて、なんだっけな、フォーラムっていうところで女子力ってっていうような特集をやっていて、それでちょっと気になったり、あるいは今いろんな論文を、学生の卒業論文を読む時期なんですが、その時に結構女子力とか女子力男子、という言葉が、用語が出てきたりして、まだ女子力っていう言葉使われるんだなって思ったりしたんですね。女子力言葉、これ、例えばすごく分かりにくい言葉で、なんだかデジタル大事典では、女性が自らの生き方を向上させる力、また女性が自分の存在を示す力って書いて、これ何のことか分かんないなという感じですか。2009年頃から流行語、明確な定義はなく、女性らしい態度や容姿を重んじること、女性ならではの感覚能力を生活や職業に生かすことなど、さまざまな解釈で用いられる。だから2009年ぐらいに流行って、今も使われているんですね。で、なんで気になったかというと、私は大学にいて数年前まではこの女子力っていう言葉を聞くと結構怒ってた女子がいて、なんで女子力って言うの、何でも女子力ってつけてって言って、怒っていた子がいたなと思ってたんですけど、最近この女子力っていう言葉が非常にポジティブに、女子力を磨くとか上げるとか、高めるとかっていうような感じで、女子たちが結構使ってたり、したり、あるいは私が知らなかった言葉で女子力男子、という言葉が最近使われている。リュウタさん、この女子力男子という言葉聞いたことあります？
意味は分かりますけど、
あんまり私は女子力も私使わないかったし、女子力男子という言葉を、最近知って、それで、原田曜平の女子力男子、女子力を身につけた男子が新しい市場を作り出すっていう本を数日前読んでみたりしたんですが、この女子力男子っていう知恵蔵2015年の解説、これを読んでみるとちょっとイメージが、女子力と女子力男子のイメージが分かると思うので、ちょっと読んでみますね。美容やファッションに敏感だったり、家事が得意だったりと、一般的に女性の関心が高いとされる分野において、優れた能力や高いモチベーションを持つ男性を指す言葉。これまではそのようなモチベーションを女子力と称し、身につける主体は女性だと考えられて語られてきた。しかし近年では恋愛に対して受動的で消費活動にも消極的だと言われる草食系男子に代表されるように、これまでの日本社会に浸透していた男は男らしく、女は女らしくという概念を乗り越える生き方やライフスタイルが広く認知されてきていると、なんかこう説明が書いてあったりしたんですが、それでこの女子力っていう言葉って、なんか海外でも使われてたりするのかな、あるいはなんかものすごく日本的な言葉のような気もして、それをちょっと聞いてみたくなったのと、でも本当に実際最近その、日本の若い学生さんたちは、男性も美容に気をつけるというか、なんかこうすごく気にしてたり、昔の男らしさっていう言い方あるいは概念が随分変わってきてるイメージはするなと思ったりとか、それでちょっとこの話題を投げてみようかと思ったんですが、難しい話題ですね。マイクさん、難しい、どうしようっていう感じで大きく難しいということをうなずいてますが、いかがですか。この言葉をさっきマイクさんに英語でトムさんに説明してもらおうとして、ものすごく難しそうだったけど、マイクさんいかがですか。これ難しいですか。
難しいですね。多分当たる英語の言葉はないと思います。むしろ もしその 直語訳すれば、まあ、つまり女子力イコール women's power、
うん、
そして訳すればすごくなんかちょっと変な、そして悪いニュアンスがあると思います。
あ、じゃあ女子力っていう言葉自体なんかこう、ね、さっきマイクさんが言ったようにちょっと差別的に聞こえるなとかって言ってたりして、ちょっと使いにくい言葉のような気もするね。で、うん、玉木さんに、デメールで聞いたら、なんか女子力とか何々女子とか何々男子、今よく言ったりしますけど、でついていきません、なんかプチってしたらね、もう こういう言葉にはついていきません、まあこちらの生活には必要のない言葉かなと思いますということで、あの、私だったら女子力あるねというんじゃなくて、なんかあるいは男性に対しても、あの、こう綺麗な髪とかメイクがいいねとか直接こう、あの、そういったことを言うし、まあ場合によってはアメリカではこう性別に関するこう差別と捉えたりするので、なかなかこう浮かずには口にできないんじゃないかなっていうふうな感想をいただきましたね。りょうたさん、この言葉を日本に行ったりとかアメリカでも聞かれたりとかします？女子力とか。
まあ、あの日本からは聞く言葉ですけど、ムイコさんのメールに韓国では言いますかっていうのがアレックスさんに書いてあったんで、はい、気になったので引いてみたら、普通にあの余剰力っていう言葉はどれくらい使うかわからないですけど、あるんですけど、まあ、これ直訳で余剰が女子で力が力なんで、うん、完全に直訳なんですけど、あるみたいです、ただ韓国は結構日本からそういう流行語みたいなのが直訳で入ったりすること多いので、うん、確か草食系男子みたいなことも言うはず、韓国語でそう、うん、なんとかナムジャって言うんだと言うんですけど、あと、まあ、これ直訳なんで余剰力ナムジャって言って女子力男子やっても意味は通じる、
あ
と言えば通じる、言うか知らないですけど、
でもね、結構日本で普段使ったりする言葉になってるんですね。2009年だからもう随分私からしたら前な気がするんですけど、で、だからなんか私は違和感がちょっとあったりしたんですけど、今だとすごいポジティブに学生さんたちも使ったりとか、あの、する、そのなんていうかな、女性らしくというよりも潜在的、自分が持っている潜在的能力を、ちゃんとより鍛えて、でそれで例えば人がちょっと、あ、困ってそうだなとか、気を利かせたらいいなとか、あ、なんかハンカチいりそうだなとか、ティッシュいりそうだなときにパッと出せるとか、なんかそういう気遣い系みたいな、コミュニケーション能力としての女子力みたいな、あの、使い方をしてる時とかがあったりして、なんか言葉自体も変わってきたりするのかなと思ったりしたん、してなんかこう、こう、あるいはいろんなあの雑誌とかに使われたりするのかなと思ったりするんですけど、ちょっとアメリカでは使いにくそう、あの、し、この概念が説明するのも、うん、難しいなと思って、これに変わるものとかありますか、リュウトさん、なんか、日本にはないけどアメリカではこういうなんか似たような言葉があるねとか、
梅子さんのメールを見て思ったのは、あの、メトロセクシャルっていう言葉が英語ではというかアメリカではあって、最近言わないかもしれないですけど1990年代ぐらいの造語なんだそうですけど、これはあのメトロセクシャル、メトロっていうのとヘテロセクシャルっていうのをくっつけた造語なんですけど、これは男の人に対して使う主に言葉で、あの、まあ、都市に住んでて流行に敏感というかファッションに敏感みたいな、男性のことを言う 言葉でした。最近言うかどうかよくあんまり聞かないかなという
気がしますが、どうなんか聞かないなっていうか
90年代の流行りかもしれない。
90年代と多分もう2005年からは多分だんだん言わないようになった気がするんですけれども、
日本でも本当男の子が、お返すとすごく、例えばダイエットしてスラッとした格好でいたいとか、シャツとかもすごくカラフルないろんな柄のシャツを着ていたり、持ち物とか、かつてはちょっと女性が持つかなと思っていたようなものの、そういうこう領域にどんどん男子が入ってきて、お料理とかも好きだとか、バレンタインデーに自分が作るとか、もうこれは随分昔ですけど、私学生さんからなんかケーキをもらうとしたら男子だったなとか、なんかこういろんなこう私が少なくとも10代とか20代の時とは違う、こう男子が伸び伸びかどうかは分からないけれどもアレクサのコスプレじゃないですけど、昔の男子にはできなかったおしゃれとかをしてるなとかっていうのはなんか最近は感じますけど、でそれをそれで細マッチョっていう言葉、リュウタさん覚えてます？リュウタさんも海外に行ってたか、うん、
聞いたことはありますけど、そうですね、流行った頃にはどうだ
ろう、ね、2009年
いつ頃流行ったか、うん、
やっぱりこれ2009年ぐらいで、うん、なんかすごく、筋肉質の大きな男性じゃなくて、細身でちゃんと筋肉ついてるみたいな、そういう感じのなんかプロテインのなんかCM ソングかな、それが流行った時にやっぱりゼミでこれにすぐ反応したのが男子で、その分析をしていたな、それも随分昔のことだなと思って、次の曲は、選んでみました。今日の最後の曲は、2曲続けてて、ちょっとだけ短く、ちょっとこれ短いの選んだ夏バージョンになってしまったんですが、ザ・ハッスル、まあ、替え歌で元歌あるんですけど、ザ・ハッスルで武田陽一でザ・ハッスル、夏だ細マッチョバージョン、これが、1分ならないかな、短い曲と、もう一つこの、女子力とか女子力男子の話をカナさんとして、いた時に、カナさんが、うん、でもまあどちらでもいいかなみたいな感じで、この曲を守ってあげたいって、好きな人を守ってあげたいと思うの、男性も女性も関係ないんじゃないんですかみたいなので、ペリドッツで守ってあげたいという曲をあえて選んで、くれました。この2曲を最後にお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック5 and 6 please go。
夏だ細マッチョ、細マッチョ、細マッチョ、ゴリマッチョ、細マッチョ、ゴリマッチョ、細マッチョ。
WRFU のスタジオはアーバナのダウンタウンの郵便局ありますが、郵便局のと同じ建物の中にあります。で、郵便局と同じ入り口を入って、右が郵便局だとしたら左の手前がラジオ局ですので、ぜひぜひいろんなゲストの方、スタジオに直接来て、番組にも参加していただければと思います。それからこの WRFU からのラジオ、ストリーム配信しておりますが、このサイトは wrfu.net で検索していただければヒットします。そこにアーカイブもアップされておりますので、各番組の遥かな章もなので、音楽付きでなんかラジオをもう一回聞いてみたいなっていう方、過去の、こちらのサイトにアクセスしていただければと思います。で、文章と写真付き の, トークの編集は遥かな章のウェブサイト、これは遥かな章 .org で検索していただければ ね、どうするかと思います。ではそろそろ時間ですね。週末寒いのかな、ゆっくりお過ごしください。来週また遥かなショーでお会いできますよ。 WRFE is an open forum for the Venetian Champagne Community. Use express those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center for the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening to 遥かなショー from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.